もしもーし。もしもーし。よう、妙子の旦那ちゃん。やっと俺の電話に出てくれたね。ああ、今さ、営業の外回りの帰り道で、俺、ちょっと暇なんだわ。いつもだったら、お前んとこのマンションで、妙子を置かせてやるんだけどな。でも今は、野球サークルの連中に、ちょうど貸し出しちゃってるとこだしね。とりあえず暇つぶしで、お前に電話したってわけ。俺の着信にビビった？そうだよな。またホテルに監禁されてボコボコにされちゃうかもしんないもんな。でも安心しろよ。今日は電話でお話しするだけにしてやっからさ。あ？ありがとうございますだろ？ったくよ。まだ奴隷の言葉遣いもちゃんとできねえのかよ。ま、どうせ今暇してるし、とりあえず何話そっか。っていうか、お前なんで今日休んじゃってんの？へえ、体調が悪いんだ。ああ、とりあえず今日、お前が会社来なかったバスとしてさ、昼休みに、社内の掲示板に、お前ら夫婦の恥ずかしい写真、びっしり貼り付けといたから。よかったじゃん。今日から夫婦揃って、社内の有名人だな。あ、そういえば、総務課に原田っていう女子社員がいるだろ？ほら、新卒で入ったばかりの可愛い子だよ。その女にさ、掲示板のあの写真、バッチリ見られてたらしいよ。はははは。は？どの写真かって？そんなもん、いっぱい貼り付けたから、よく覚えてねえし。ははは。じゃあとりあえず、俺が覚えてるのだけでも、教えておこっか？最初に貼ったのは、お前ら夫婦が、仲良く並んでオナニーの共演してる写真な。そうそう。体中にマジックで、いろんな落書きいっぱい書かれてさ。夫婦で並んで全力オナニー。あれって、確かうちの会社の会議室で撮影したんだっけ？あと、あれも傑作だったよ。奥さんが会社の門の前で、おしっこさせられてる写真な。真っ裸の四つん這いで、首輪までつけられてさ、片足上げながら、犬みたいにしょんべんしてるところ。尻尾代わりのアナルバイブまで、バッチリ撮れてたもんな。あとはなんだっけ。あ、そうそう。お前が女装させられて、後輩くんの生チンポ、口いっぱいに頬張ってるやつ。あと、夫婦でケツ並べて、 無理やりアナル掘られてる写真もあったよな。まだまだいっぱいあったけど、多分あの写真が一番大受けだったみたいよ。なあ、ところでどうだった？自分の後輩くん三人のチンポに一晩中回された感想は？ん？嘘つけよ。気持ちよかったんだろ？同性に後ろの穴を犯されて、最後は女みたいに、あーん行くって叫びながら射精してたよな。ああいうの、ところてん発射って言うんだってな。いやー、あれは笑わせてもらったわ。その一部始終も、動画でちゃんと撮影してるからな。は？そんなに心配しなくてもいいよ。もう掲示板からは剥がしちゃったみたいだから。まだ今んとこ、数人にしか見られてないんじゃないの？その代わり、今日は社内のあちこちで、お前の話題で持ちきりだから。はっはっは！明日の出社が楽しみだね。いやでもさ、お前って俺の年上だけど、新人なんかより全然仕事できないお荷物社員なんだし、俺のストレス解消のサンドバッグぐらいにしかなれないじゃん。あの写真見たやつがお前のこといじめたいっていっぱい立候補してきたら、それはそれで少しは会社に貢献できるんじゃないの？それにお前の妻の妙子だってさ、もう2年くらい前から男子社員の性処理ビッチで通ってるわけじゃん。知る人ぞ知るっていう存在？あ、そうそう、今日の夜ね、北沢専務がさ、妙子とやりたいって言うから貸し出すことにしたから。あと昼間は会社の野球サークルのやつら4人にもレンタルね。とりあえず一発500円。あはは。は？安い？お前の奥さんの値段なんてそんなもんだろ？っていうか忘れたの。妙子とお前は一応書類上の夫婦なんだけど、実質は俺の所有物だからね。そんな約束までしてもあいつと夫婦でいたかったんだろう。実の妻に低層帯までつけられてさ、射精管理までされるっていうのに速攻で同意したんだからな、お前が。妙子は俺ら男子社員の肉奴隷、そしてお前は最下層の人間サンドバッグ。あ？そうだよな、寝取られ魔女の変態くん。もしもし？おい、聞こえてんだろ？返事は？ご主人様の言葉は絶対なんだもんな。この前も泣きながら俺に誓ってたじゃん。会社じゃ年上だし、しょうがなくさん付けで接してあげてるけど、プライベートじゃただの寝取られ奴隷だからな、お前は。ん？実際さ、この電話だけでも興奮してんだろ？そういう扱いされると、 なぜか勃起しちゃうんだもんな。だろ、変態くん。ネットられまぞ。ほら言ってみろよ。僕の妻を社内の肉便器としてお好きなように使ってくださいって。本当に言っちゃったよ。俺だったら速攻自殺すっけどな。人としてこんな惨めな扱いされたら。じゃあどういう経緯でお前の奥さんを俺が寝取っちゃったのか、詳しく教えてやろうか。聞きたいんだろ。なんで自分の妻が最愛だったはずの亭主をあっさり裏切って俺の性処理便所に落ちたのか。ん？聞きたいよな。じゃあ妙子からもちょっと聞いてるだろうけど、もっと詳しく教えてやるよ。じゃあまず妙子と出会いから話そうか。ちょうど2年前かな、うちの会社の新年会でさ、三次会でお前が酔いつぶれたことがあっただろ。ま、俺がガンガン飲ませたんだけどな。お前が泥酔しちゃったから、タクシーで俺が家まで送り届けてやったわけ。ちゃんと介抱もしたんだぜ。俺って優しいだろ。で、そこに出てきたのが、お前の女房、妙子だったってわけ。妙子の第一印象？まあそこそこ美人だし、こいつの嫁にしとくのはもったいないなって感じ。とりあえず地味だけど気が利きそうないい女だし、体のラインもなかなかだなと、一回くらい抱いとこうかなって思った。そうそう、それくらいの軽いノリ。いやー、ああいう低粛ぶった女を少しずつ肉便器に調教していくのって結構興奮するんだよね、俺。それからとりあえず泥酔してるお前をベッドに寝かしつけてから、リビングでワインなんかを出してもらってさ、飲み直しながら妙子とちょっと雑談してたわけよ。初対面の割には結構ノリもいいし、冗談で下ネタ振っても恥ずかしそうに答えるから、なかなか面白い女だなって思ったよ。アブノーマルな話題に持っていくと顔をあからめながらだけど興味津々に相槌打ってたな。まあもちろん夫の上司なんだし、会話だって俺のペースに合わせるしかないんだろうけど、俺はね、ちょっとした会話や仕草だけでそいつが S なのか M なのかっていうのはすぐわかるんだよ。妙子とはちょっと喋っただけで、ああこいつはマゾなんだなって一瞬で理解したね。だからちょっと冗談めかしてたけどストレートに言った。じっと目を見ながら、お前を今ここで犯したいって低い声でな。もちろん相手は人妻だし、同じ屋根の下に夫もいるから、そりゃあやんわり拒否してくるよな。それはまあ想定内。でもな、会社でのお前の評判とか勤務能力をあげつらったりさ、 あと、部長としての人事権とかまでちらつかせたら、もうイチコロさ。うつむいて恥じらいながらも、徐々に俺のボディタッチを拒まなくなってくる。瞳がトロンってした感じになってくるんだよ。ちではさ、やめてくださいなんて言ってても、欲求不満な人妻の体はやっぱり正直なんだよな。そしたらもう股間をもじもじさせやがって、唇も半開きになってたよ。妙子の肩を強引にぐいっと引きつけて、首筋に何個もキスマークつけてやったさ。そこからもう妙子は無抵抗、俺のされるがままになってた。髪をわしづかみにして無理やり深いキスをしてやったんだ。緩急をつけて唇をこじ開けてな、舌をゆっくりと絡ませるんだよ。まんべんなく繊細に、そして力強く強引に、時間をたっぷりかけて口の中を浮かしてやるんだ。キスしてる最中にな、服の上から乳首を探し当ててな、力強くギューってひねり上げたら、か弱い声でうなってた。多分隣の寝室で寝てるお前に気づかれないように気を使って声を抑えたんだろうな。でもさ、女って面白いよな。少しずつ、少しずつ息が荒くなってきてさ、自分から積極的に舌を絡めるようになるんだよ。妙子の耳元で、低い声で、旦那とこんなキスしたことないだろって尋ねたら、無言で何度もうなずいてたよ。耳たぶの輪郭を舌の先でペロンって一周なぞってからな、ガクガク震えている妙子の耳穴に息を吹きかけるんだ。もう小さな喘ぎ声が漏れてたよ。スカートをゆっくり託し上げながら、脅迫するような声でさ、返事はって冷たく促した。叩きがいのある肉厚のケツもピシャリと叩いてやったよ。そしたら絞り出すようなちっちゃな声で、はい、初めてですって白状したんだ。ソファーに座らせてな、足を M の字に開脚させると、もう妙子の股間はおもらししたみたいにびしょ濡れだったよ。きっと欲求不満だったんだろうな。もうどうにでもしてほしいっていう塩らしい態度になってたよ。私の体をめちゃくちゃにしてって感じかな。そして俺はストッキングの股間部分を爪でビリーって引き裂いたんだ。むき出しになったショーツの中心部分、マンコの割れ目のところを人差し指ですくったら、根ばついて糸まで引いてやがんの。透明の液体がネバーってなるのをじっくり妙子に見せつけてやったよ。恥ずかしそうに顔を背けている妙子の目の前でな、ズボンのジッパーをゆっくり下ろしたんだ。男性経験の少ない妙子が、おそらく初めて見るはずの反り返った太いチンポ。あいつは心底驚いたように目を見開いてたよ。それから白く柔らかいほっぺたに勃起したチンポでペチペチ何度も叩いてやった。ほら、フェラチオの胞子を促す時のいわゆる チンコビンタってやつね。何をしていいかもわからず、戸惑ってる太鼓の頭に右手を添えて、口にペニスをゆっくり挿入してやったんだ。ウブでおぼつかない舌の動きにイラついて、何度も何度も中断してはほっぺたにビンタした。これがしつけってやつだよ。今や太古のフェラは風俗場並みのいやらしさだぜ。ははは。俺好みの動きができるように、俺のチンポの形と味を覚えられるように、ひたすら口で奉仕させたんだ。後々聞けば、今まで付き合ってきた彼氏どころか亭主とのセックスでもペラなんかしたことないって言ってたぞ。ああ、この女は仕込みがいがあるなって思ったよ。唇と舌、喉の奥まできっちり犯してやった後、妙子とソファーの上でひたすらセックスした。お前が寝室で眠ってる間にな。俺には確信があったんだよ。お前の単小なチンコとは比べ物にならない俺の一物を挿入してやれば、必ずこの女は落ちるってね。夫の上司に寝取られる背徳の快感を一度でも覚えたら、必ずこの女は俺の虜になるはずだって。あいにくこのマンションは営業周りの通り道でもあるし、妙子を俺の肉便器にするにはもってこいの場所だと思ったよ。は？なんか文句あるか？ないだろ？お前ごときが俺に立ち向かえるはずないもんな。年下の上司に妻を寝取られたって、お前は黙って指でも加えてるしかないよな。っていうか、俺は自他共に認めるサディストだし、お前なんかとはオスとしての性能が根本的に違うから。女は本能で俺を選ぶに決まってんだろ。なんなら夫婦つがいの奴隷として公私ともに支配してやろうかなって、その時はっきり思ったよ。それにはまず、こいつの妻妙子を社内共有の肉便器にしてしまおうと思った。亭主の方はゆっくり寝取られまぞに仕立て上げ、そいつの女房である妙子をそのうち目の前で抱く、いや犯す。そしてこの寝取られ夫婦を男女兼用の肉奴隷にするんだって決めたんだよ。その日は手始めにソファーやキッチン、そして亭主の寝ているベッドの横で、あらゆる恥ずかしい体位で妙子をレイプした。やりたい放題のおもちゃにしたんだよ。後々言い訳ができないようスマートフォンのカメラで寝取られ妻の地帯を何十枚も撮影してやったさ。そう、妙子の調教は2年前のその日からもう始まってたんだよ。妙子を散々凌辱したその翌日、俺は早速外回りがてらお前ん家の玄関チャイムを鳴らしてたよ。わざとモニターのカメラに映るよう昨日の画像を妙子に見せつけてやったんだ。泥酔して寝入ってる夫の横で、犬みたいな体位で侵されて声を必死に押し殺している妙子本人の画像をね。 ドアを開けた太古の顔面は蒼白だったよ。だってこの画像を近所にばらまかれると思ったら、イルスを使うわけにもいかないもんな。もうこれで最後にしてくださいって消え入りそうな声で言いながら、結局また俺をリビングに迎え入れたんだ。言葉とは裏腹に、期待で目が輝いてきているのが俺にはよくわかるんだ。そうそう、よくよく考えたら、家を持ってる奴隷って結構便利だよな。気が向いた時、勝手に土足で上がり込み、自分の家のように無遠慮にくつろげる。は？土足？だって豚小屋で靴を脱ぐバカはいないだろう。太古に食事を用意させ、身の回りの世話や恥ずかしい芸をさせて楽しむんだ。奴隷妻太古を俺の足置きにして、ソファーでゆったりと酒を飲む。自分の生活スペースで始終の関係をしっかり示してやるんだよ。靴を履いたまま普段の生活環境を犯してやる。生活のふとした瞬間、その状況を思い出し、奴隷という身分を再確認できるんだ。ん？聞いててどうだ？お前みたいな寝取られまぞって、こんな話でもな、ちょっと興奮するんだろ？アハハハ、まぞって面白いよな。まずその日は、俺の手土産のケーキと太古が入れてくれた紅茶で少々ぎこちない雑談をした。俺は昨夜のお詫びとしてブランド物のバッグを彼女に手渡すと、まんざらでもない微笑みを浮かべてたよ。昨日の夜、自分を強姦した粗暴な俺と、翌日現れた紳士的な態度の俺に、いい意味でギャップを感じたみたい。まず女の思考は手に取るようにわかる。この時間を指定し、来訪する俺のことを彼女はそわそわしながら待ってたに違いないんだ。なんならシャワーを浴び、メイクや陰毛の処理なども入念にしていたはずだ。タエコは俺に犯されることを事前に知っていながら家にいたんだよ。言うことを聞かないと夫が解雇されてしまう。恥ずかしい写真を撮られてしまった。それは女の都合の良い言い訳に過ぎないんだ。よくよく聞けば、お前とはもうすでにセックスレスだったみたいで、昨夜俺に侵されて乱れてしまったことに自己嫌悪しているみたいだった。でも実はもう体が忘れられなかった。この太くて硬い俺のペニスをまた入れて欲しかったんだろうな。切開され、性的奉仕を強要される体の痛みが忘れられなかったんだろう。その証拠に太古の性器はすでに濡れていたよ。脱がした瞬間、前儀なんて必要がないくらいヌメヌメになってたんだ。まずは俺の太くてゴツゴツした指を奥底まで一気に挿入する。太古は悲鳴みたいな高いよがり声を上げてたよ。 あとはおまんこをかき回しながら、高速のピストン。ビデオカメラに目線を向けさせて、何度も繰り返し言わせたよ。これは私が望んでやっていることですってな。太鼓はご主人様の肉便器ですとか、いろんな恥ずかしいことをわざと言わせたんだ。そういえば、俺が旦那の名前を口走った瞬間、すげえ量の潮を吹いちゃってたね。申し訳ございませんって、何度も謝罪する太鼓を全裸に向き上げて、白い尻が真っ赤になるまで、平手で何度もスパンキングしてやったよ。大きな声で謝罪の言葉や平手打ちの回数も繰り返し言わせた。テーブルに吹き上げた塩も、洗っていない俺のチンポの汚れまで、太鼓の舌で綺麗に舐め取らせたんだ。今や太鼓のお掃除フェラはだいぶ上達したんだぜ。俺がみっちり仕込んでやったからな。夫婦の寝室で太鼓の穴という穴を心ゆくまで犯してやったよ。お前ら夫婦の結婚披露宴の DVD とか見ながらな。太鼓の顔面や口の中、膣の中も何発も精液を排出してやった。ペニスの太さや硬さ、腰を振る動き、すべて亭主であるお前と比較をさせた。その度に太鼓はもだえながら、旦那のものとは比べ物になりませんって大きな声で答えてたよ。フェラで一回、パイ釣りで一回、室内に二回、合計四発くらいは射精したかな。まあ二日目だし、その日はこれくらいにしといてやったわ。お前にはさ、会社で残業するように言いつけてきたから、おそらく8時頃までは帰ってこないはずだろ。だから、時間はたっぷりあったんだよ。帰り際、妙子には3つの約束をさせたんだ。1つ、俺がメールで呼び出したら、いつでもどこでもすぐ駆けつけること。2つ、二度と他の男とセックスしないこと。もちろん、旦那も含めてな。3つ、俺の連れてくる後輩や友達の性処理もちゃんとすること。この3つ、誓約書もちゃんと書かせたから。いや、笑っちゃうのはさ、最初はちょっと躊躇するんだけど、言っちゃう直前で何度も何度も寸止めしてると、わかりました、約束しますってすぐ認めるんだよね。よっぽど俺のチンポ挿入してほしいんだろうな。ははは。ああ、そうそう。この前さ、俺のフル勃起したチンポ画像、メールで送ったよな。ちゃんと命令通り待ち受けにしたか？え？マジ？あははは、本当にしたんだ。っていうかさ、太鼓から聞いたんだけど、あのチンポ画像で全力オナニーしてたらしいじゃん、お前。超引くんですけど。自分の奥さんを、しかも年下の上司にあっさり寝取られてさ、そいつのチンポ画像でしこっちゃうとか、爆笑もんなんだけど。 そうそう、この前入ったばっかの新入社員いるだろ。そう、営業部の女性社員。あいつにこの話したら腹筋壊れるくらい爆笑してたよ。
やばい、私もそれ見てみたい。
だってさ、今度会社の会議室使ってオナニー鑑賞会してやっからな。あ、妙子も呼んできて公開の夫婦セックスとかどうだ？嬉しいだろ？俺から命令された時しか女とセックスすることなんてできないんだもんな、今。ああ、そうか。そういえば今低層帯つけられてるから妙子か俺の許可なくオナニーすることもできないんだっけ。かわいそうだなお前。ちなみに今日でオナキン何日目だっけ。てかもしかしてさっきの俺の話で低層帯の中がパンパンになってんじゃねえの。ははは、マジかよ、惨めだな。自分の妻が寝取られた経緯をよ、真男の俺に自慢げに話されてんのに勃起しちゃってんだ。なあ、オナニーの解禁してほしいか、俺に許可してほしいのか。なあ変態。じゃあこの電話で必死にお願いしろよ。全裸で土下座しながらさ。ん？久しぶりに射精したいよな。2ヶ月もたまったその濃ゆい精液、床に無駄打ちしたいんだよな。あ、そうだ、低層帯の鍵は俺と妙子が持ってるんだけど、隠し場所教えてやろっか。冷凍庫に凍らせたペットボトルが入ってるだろ。アイスピックでその氷を一生懸命砕いたら鍵が出てくるよ。あはは、早くこの低層帯から解放されてオナニーしたいんだろ。じゃあ全力で頑張ってね。っていうか、自分の妻とそれを寝取った男に射精管理されるってどういう気分なの。いや、俺はね、ただただ性欲を制限させて楽しむってよりも、オナニーの許可欲しさでお前が必死になってる姿が見たいだけなのよ。あはは、早速氷割ってるシャカシャカした音が電話口から聞こえてくんぞ。必死だなお前。そんなにしこりたいんだ。射精ができない切迫感や苦痛で頭がおかしくなりそうなんだろう。こうやってるとより俺への従順さが増してきてるよな。ん？そうだろう。こうやって射精許可のご褒美を得るためにはその何倍もの献身さが必要だってことを思い知らせてるんだよ。 MO の奴隷はオナニー禁止、許可制にして監視する、管理されていることを強く自覚させるんだよ。日常生活の中で奴隷としての作法を効率よく身に染み込ませる。女には排泄管理、男は性欲管理すればすぐに落ちる。快楽を我慢させ 射精に対する飢餓感をコントロールしてると奴隷の従順さを引き出せるんだ。
あ、そうそう、さっきの話の続きなんだけどさ、俺の後輩くんがめちゃくちゃ鬼畜なんだよね。ほら、駅の近くにラブホテルあるじゃん。知らない？そこに結構マニアックなプレイルームがあってさ、いろんな道具も揃えてあんのよ。ムチだとか革の高速ベルト、あと首輪でしょ、電マやディルド、壁には貼り付け台もあるし、鉄製の檻みたいなのもあったな。で、その後輩くんがさ、先輩、あそこで太鼓と複数プレイしましょうよ、なんて言ってきて、俺の仲間も集めて、合計4人か。ほら、太鼓が同窓会だって、出かけた日だよ。わかるだろ？は？無理やりじゃねえよ。太鼓もノリノリだったに決まってんじゃん。その証拠に、すっげえエロい下着つけてきたんだぜ。どうせすぐ脱がされて、任官されるのにな。はははっていうか、お前ってほんと鈍感だよね。太鼓をホテルの貼り付け台に拘束してさ、ローターとか使って、ヒーヒー言わせてる最中に、お前に電話させたんだよ。スピーカーモードで会話は全部聞いてたんだけどな。体ヒクヒクさせながら通話してっからさ、笑いをこらえるので必死だったぜ。それにしても、女って嘘つくのがうまいよな。SM ホテルで、しかも体中、俺らの精液まみれになってんのに、何食わない顔で。
あなたごめんなさいね。終電ないから、お友達の家に泊まってくるね。
だって。ああ、そういえば、目隠しして、俺たち5人のチンポ、しゃぶらせてたら、キキチンコができるようになっちゃったみたいよ。勃起してる時の硬さや匂い、あと狩りの大きさとかで、俺のチンポがわかるみたい。お前の嫁って、マジで魔女の素質があるよな。なあ、お前にも仕込んでやろっか？アイマスクかぶせて、真っ暗闇の中で、俺たちの太くて硬いチンポをしゃぶらせられんの。ほら、想像してみなよ。お前の口はオナホ代わり。口にローション含まされてな。変わる変わる、ジュポジュポ音立てながら、喉の奥までチンポ突っ込まれるんだぜ。人間オナホールってやつ？ほら、想像しながら口を大きく開けろ。これから俺のチンポをゆっくりとお前の口に突っ込むから。加えろ。しばらく口の中の温かさをゆっくりと味わうんだ。よしと言うまで勝手に舌を動かすんじゃねえぞ。そう、そのままな。しゃぶりたくてたまらないか？イメージできるよな。奉仕したくてたまんないよな。で、
俺たちってめちゃめちゃド S だからな。ペラさせるくらいじゃ許してやんないかもな。そういえば昨日後輩くんがお前のケツマンコの締まりが良くてハマったって言ってたぞ。キキチンコでビンゴできなかったら太古の目の前で輪換してやるのもいいな。俺らゲイじゃないけど、お前が同性に輪換されてる最低な姿、お前が同性に輪換されてる最低な姿、妻が夫の前で犯されてるところがただ見たいだけなんだよね。タエコもな、最近は俺との二人っきりのプレイより一切面識のない、しかも複数の男に貸し出される機会も結構増えてきたよ。それをはためで観察してるのも結構面白いんだぜ。見ず知らずの異性に触れられ、囲まれる不安感と恐怖が手に取るようにわかるんだ。でもな、いざプレイに突入したら、太古はその瞬間、すぐに魔女のスイッチが入るんだよ。平手で尻を叩かれるだけで、水落ちの奥底から浅ましい性欲が湧き上がってくるんだってよ。胸が苦しくなって自然と息が荒くなる。盛りのついたメス犬のような吐息に恥ずかしくなるのか、顔を耳まで赤くして恥じらうんだ。もうその頃にはおまんこがトロトロに濡れている。四つん這いの尻に何度も何度もビンタされながらな。その男たち、単純に成功目的のネット掲示板で募集したよ。職業、容姿、年齢などは一切問わず、場所は市内の大規模公園。妙子を貸し出す資格はただ一つ、1ヶ月以上の精液を貯めてくること。こうして金玉にたっぷり小種を詰め込んだ肉の棒があっさり5本分集まりました。妙子には耳栓と口だけが開いてる前頭マスクをかぶせてやった。そうやって目と耳の感覚を完全に遮断してやるんだよ。公園に到着した順番にな。ほら、挨拶代わりにフェラチをしてやれよって太古に命令した。いわゆる速尺ってやつだな。太古は性欲旺盛な5本の群れたチンポの匂いにえずいていたよ。押し付けられた左右のペニスを交互にしゃぶらせる。少しずつリズムが速くなるから、太古が胞子の感触に酔ってきてるのが丸わかりになるんだ。少しでも口遣いがぎこちなかったりペースが遅くなると、俺が靴で太古の尻を蹴り上げる。ネットで募集した男たちも慣れたもんで、わざとフェラに集中できないように時々チンポの先端で喉の奥をつつくんだよ。わかるだろ、お前の妻妙子は神聖の魔女なんだよ。麻縄で縛られると縄の拘束感に酔ってくる。ビンタや鞭で打たれる痛みにすらいやらしい声を出してあえぐんだぜ。俺以外の複数のチンポで侵されたとしても、すぐ快楽に溺れてしまう。最初は感じてはいけないってそう思いながらも、すぐに体が敏感に反応してしまうんだ。最後には もっとしてくださいっておねだりまでするようになる。暗闇の中でチンポを差し出されると条件反射的に吸い付いてくるんだ。どうだ、夫のお前が思ってるよりずっと淫乱な女だろ。林間と絶頂を繰り返しさせるともう交尾以外のことは考えられなくなってくる。成功、絶頂、発射、勃起、成功、無限に続く林間のループ。5人のオスの性欲には終わりがない。女の肉体に飢えている。だから深夜を過ぎても延々と陵辱は続いてたさ。力任せのさまざまな体位で挿入されて、おもちゃで何度も生かされて、またセックス、その繰り返し。太古の獣じみた絶頂が男たちの興奮を煽っているんだ。そこでやっと太古に装着した前頭マスクと耳栓を外してやった。荒い息をしている太古に、俺はわざと奥さんという呼び方をした。奥さん、そろそろアナルの処女をいただきますよ。太古は無言でお尻の穴を開いた。自ら尻を高く持ち上げ、太古の家畜血マンコをお使いくださりありがとうございますって挨拶したんだ。柔らかくよく締まる肛門の感触を堪能しながら、俺たちと旦那どっちが大事なんだと聞くと、妙子は、もちろんご主人様たちのチンポですと即答したよ。足を男の体に絡ませ自ら腰を振る。手と唇はもう一つのペニスを探して手をさまよわせていたよ。膣内射精された回数、勝手に漏らした回数など反省点一つにつき強制絶頂。これらが夜明けまで続く。射精し終えたペニスを舌で掃除しているとき、別の男がまた尻を犯す。妙子は悲鳴を上げる暇すらないんだ。五人合わせて十数発の射精。妙子の体は息震えたままずっと痙攣し続けてたよ。おもちゃで生かされ続け、放心する家畜の思考を縄で縛り、また俺たち6人で穴という穴を犯した。朝縄で拘束された妙子の穴に俺たちが順番に精液を排泄していくんだ。ゲストの男たちも家畜の扱いに慣れてきたんだろうな。口で奉仕をさせながらズボンの革ベルトで尻を叩く。連続で生かされ続けて脱力した妙子は、切開されなければ奉仕を続けることもできなくなったんだ。ん？そろそろ鍵が出てきたかな。ご苦労さん。低層帯の鍵は外していいぞ。俺のチンポ画像でオナニーしたいんだろ。ほら、じゃあ全裸土下座でもう一度お願いしてみろよ。ご主人様のたくましい勃起画像でしこらせてくださいってな。妻を寝取った優秀な上司様に侵されたいですって言ってみな。画像でもはっきり違いがわかるだろう。 竿が太くて、仮がパキッと張ってて、血管の筋までくっきりと浮き出てるよな。お前の笑っちゃうくらい粗末なチンポとは大違いだろ。ほーら、もう2ヶ月くらい精液溜め込んでるんだろ。息遣いもハーハーしてんのが電話口からも聞こえてくんぞ。ほら、やってみろ。今、野球サークルの若い男たちにおもちゃにされてるんだぞ。それに、今夜は会社の専務にもたかれてくるんだぜ。それでもオナニーしたいんだろ。寝取られまぞなあ。惨めだな。ん？お前とお前の妻妙子は俺にとってのなんだ。そうだよな、ご主人様と奴隷の関係だよな。ほら、精液出したいんだろ。たっぷりたまった魔女の精子、床に無駄打ちしたいんだろ。ほら、しこれ。電話口で男に命令されながら行くんだよ、変態。あ、聞こえねえよ。ご主人様、行かせてください、だろ。私の妻を好き放題に犯してくださいって繰り返しながら行け。ほら、行け行け行け。ほら、とっとと行けよ、寝取られマザー。あはははははは。ああ、出しちゃった。ほら、白いザーメンいっぱい出たか？また今度、暇つぶしに電話してやるよ。俺からの着信は、3コール以内に出るんだぞ。そして奴隷の清掃は、電話中であっても全裸だから。わかったか？あ、そうそう。とりあえずお前の妻の妙子は今日帰んないから。また夜中中、たっぷり可愛がってやるよ。じゃあな、寝取られ魔女の旦那ちゃん。